時刻は午後2時30分を回りました。ここからは名取市市民活動支援センター名取線のコーナーです。今日も素敵なメンバーさんにお越しいただいております。では早速自己紹介お願いします。
はい、私は相談支援センター名取ありのまま社から参りました澤大志ひろ子と申します。
澤大志さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
澤大志さんってちょっと珍しいお名前ですね。
ああ、そうですね、私の夫のご先祖様が秋田の方から、はい、あの仙台の方に渡ってきてということで、はい、宮城県内ではわずか4軒ほどしか、はい、親戚がいないという状況でした。
そうですよね、私もあのいろんな方にお会いしますけど初めてでした。
はい、本当に初めまして。
本当ですね、秋田のお名前なんですね。
はい、
はい、今日は相談支援センター名取ありのまま社についてお話しいただきたいと思いますが、はい、まずこの団体のご紹介お願いいたします。
はい、かしこまりました。相談支援センター名取ありのまま社は平成25年10月に名取市大手町に開所していたしました。活動内容は難病や障害をお持ちの方へ福祉サービスや制度に関しての情報提供などの相談支援を行っております。
そうですか。あのありのまま社というのはなんか以前から私も、はい、あの伺ってはいましたけれども、はい、大手町にあったとは私はちょっとごめんなさい、存じ上げませんでした。
そうでした
か。平成25年から
なんですね。はい、最後ですね。
澤大志さんは、いつから携わってらしたんですか。
はい、私は約3年前に入職いたしまして。はい、
そうなんですね。はい、そこで相談員をなさっているということなんですね。
はい、
そうですね。
はい、
はい、ではまずそもそものところからなんですけど、
はい、
この、市民活動名取市の大手町にこの開所する、こういうことになった、経緯ですか、はい、このきっかけなど教えてください。
はい、当事業所の本体である社会福祉法人ありのまま社は進行性筋ジストロフィーの当事者である山田三兄弟とそれに共感した若者によって立ち上げられました。進行性筋ジストロフィーには様々なタイプがありますが、はい、中でも最重度のデュシャンヌ型は、その患者様の多くが現在でも20代後半でお亡くなりになってしまうという大変な病気です。その実態を明らかにし、誰もがありのままに人として生きられる社会の構築を目指して1975年に設立されたものです。具体的な活動としましては、ありのまま社の原点である病院で亡くなった仲間の遺骨集の発行、詩集、手記、雑誌などの出版活動や啓発活動を法人の核として行っています。また実際に重度の障害を持つ人や難病の患者様が自らの生き方を全うでき、最後まで安心して生活できる場としての自立ホームと重度障害者難病ホスピスの運営も行っています。そして私たちの事業所名取ありのまま社は、東日本大震災の影響で困っていても声を上げられずにいる難病の方や障害のある方々に何か少しでもできることはないかという思いで震災後に開所しておりました。
そうなんですね。はい、困っていても声を上げられずにいる方っていうのはやはり私たちが思う以上に多いんでしょうね。
そうですね、年々相談者様の数も増えていらっしゃいますので、やはりこう私たちが普段生活している中では拾い上げられない声というのは多いのではないかなと日々痛切に思っております。
あの相談員としてこのご家族の皆様と接してこう感じることっていうのはどんなことをお感じになりますか、日々のお仕事で。
そうですね、やはりまだあの社会資源といったものがこう充足していなくて、例えば当事者の方々が、ヘルパーさんと一緒にお出かけに来たいよと言っても、なかなかヘルパーさんの数が、足りなくってご紹介できなかったり、送迎があれば日中活動につながるんだけどなとか思われる方も、やはり送迎の対応がなくって事業所に行けないよといった方も、はい、いらっしゃいますね。
じゃあこうちょっと歯がゆい思いをされることも多いんですか。
そうですね、でもそのような中でも皆様からこうありがとうとか感謝の気持ちを、はい、伝えていただけるのが本当に励みとなっております。
このありのまま社を通じてこのご病気の方々同士のなんて言うんでしょう、つながりみたいなのっていうのはあったりするんでしょうか。
そうですね、ちょうど今日ご紹介したいなと思ったイベントのところでも、触れるものなのですが、私たちからこう啓発活動を行うことによって、当事者の方同士もつながるという機会にもなりますので、
では早速その今度開かれるイベント講座ですか、教えてください。
今回は当法人の啓発活動の一つ、ありのまま生活福祉講座についてご案内させていただきます。ありのまま生活福祉講座は毎年福祉、生活、文化の3つをテーマに各分野の著名な方々をお迎えし開催しております。座長は当社総裁であられた今三笠宮妃智仁親王殿下の第一女子、秋子女王殿下にご就任いただいておりました。今年度は秋子女王殿下のほか、京都西陣の伝統工芸、京縫いの伝統工芸士である長草俊明氏と衆議院議員の野田聖子氏をお招きしております。とても貴重なお話をお伺いすることができますので、ぜひ多くの方々にお越しいただければなと思っております。
随分すごい顔ぶれですね。
そうですね、著名な方々ということで、少し演目についてもご紹介させていただいてもよろしいですか。
お願いします。
秋子女王殿下につきましては、演目が、煎茶と茶の湯、2つのお茶の話、そして長草俊明氏におきましては伝統と継承、そして野田聖子氏は医療的ケア児の母としてお話をいただくことになっておりました。
随分このお三方ですとかなりこう貴重なお話、貴重な体験となりますよね。
そうですね、本当に普段の生活ではなかなか、お会いすることのできない方々からお話をいただくようにもなりますし、やはりお客様として来ていただいた方々同士のつながりというのも先ほどのお話ではないんですが、できるのではないかなと思います。
この秋子女王殿下は、このお父様が第一人者だったでしたっけ、智仁親王殿下が最初に携わられていらして、そこを継いだ形なんですか。
そのような形で継いでくださっておりました。
そうですか、ね、女性特有 の女性ならではの感性でまたね、いろいろ引っ張っていってほしいですよね。
そうですね、
では開催日時などもう一度お願いいたします。
かしこまりました。開催日は6月9日土曜日、13時半から16時まで、場所は福祉プラザふれあいホールとなります。チケットはお一人2500円となりますが、学生割引や団体割引もありますので、当事業所へお気軽にお問い合わせください。では電話番号の方もお伝えしてよろしいですか。
はい、お願いします。
はい、電話番号は 022-796-6231、 022-796-6231 となります。
はい、ありがとうございます。生活、文化、福祉についてね、そうそうたる方々がお話しくださいますので、第31回ありのまま生活福祉講座、ぜひお出かけください。6月9日土曜日の午後1時半から仙台市福祉プラザふれあいホールにて開催です。それでは最後にですね、澤田さん、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、私どもありのまま社は誰もがありのままに暮らせるようこれからも活動を行っていきたいと思いますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。